人名記月書3、その地の良きさ、その食物。オーバービュー。私たちは良き地の豊富、食物の豊富で予表されたキリストの豊富を分け前として享受しているとき、神の目が絶えず私たちの上にあり、私たちを彼の帰りの対象とします。神の目視の目的は、私たちを血と水の流れる良き地で予表される、すべてを含むキリストの享受の中へともたらしすることです。血と水は動物の命と植物の命とのミングリングであり、キリストの命の2つの面、すなわち、あがなう面と生み出す面です。良き地の主要な産物は、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、さくろ、オリブです。小麦は宣言されたイエス肉体となり、十字架につけられ、葬られた方です。大麦は復活したキリストです。ぶどうの木は犠牲となるキリスト、ご自身のすべてを犠牲にしたキリストです。彼の犠牲から、彼は新しいぶどう酒を生み出して、神と人を書きつけました。いちじくの木は私たちの供給としてのキリストの甘さと満足です。ザクロは命の豊満、命の満ち溢れと美しさ、命の豊富の表現です。オリブの木はその霊、オリブ油で満たされ、油を塗られた方としてのキリストです。ローマ筋1、キリストは周囲のすべてを含む方として、聖徒たちに割り当てられた分け前です。コロサイ1章12節、光の中で聖徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格つけてくださった道路に感謝を捧げるように。え、割り当てられた分け前は修行の分を指しており、それはイスラエルの子たちを与えられた、彼らの修行のためのカナの良き地の割り当てによって霊称されています。B、新約の信者たちの割り当てられた分け前は、物質の土地ではなく、命を与える霊としてのすべてを含むキリストです。1、良き地の豊富が予表するのは、様々な面でのキリストの計り知れない豊富であり、彼の霊の中での彼の信者たちに対する満ち溢れる供給です。2、キリストにある信者たちは、その地の豊富を享受することによって、建造されて、神の家、また神の王国としてのキリストの体となります。し、私たちは実際的に良き地の実際としてのキリストに結合されており、彼の豊富を享受しているので、神の命が絶えず私たちの上にあり、私たちに神の臨在を享受させ、私たちを彼の帰り身の対象とします。申命記11章12節、それはエホバあなたの神が顧みておられる地である。年の初めから年の終わりまで、エホバあなたの神の命が常にその上にある。ローマ筋に、神の召しの目的は、神の選ばれた人を、血と水の流れる良き地で予表される、すべてを含むキリストの享受の中へともたらすことです。え、乳と水は動物の命と食物の命とのミングリングであり、キリストの命の2つの面、すなわち贖う面と生み出す面です。1、キリストの命の贖う面は私たちの法理的な贖うのためです。キリストの命の生み出す面は私たちの有機的な救いのためです。2、主の食卓の象徴は、キリストの命の贖い、生み出す両面を表彰し、神の全体的な救いのためです。ですから、良き地は私たちの享受のための食卓、宴席となります。B、私たちはキリストを父と水の地として享受することによって、父と水としての彼で構成されます。我が花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の下には父と水がある。ローマ筋3、良き地は小麦の地です。小麦が予表するのは宣言されたイエス、肉体となり、十字架につけられ、葬られた方です。ヨハネ12章24節、誠に誠に、私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら、多くの実を結ぶ。え、私たちは宣言し、圧迫する状況のただ中で、死は一粒の麦として軽減することができます。1、私たちは宣言し、 拘束する環境の中で衆と接触するとき、彼は無限の神であって有限な人となったこと、彼の中にはいかなる種類の制限にも耐える力があることを認識します。2、私たちの命なるキリストは一粒の麦として私たちの内側にいて肉体となった方、制限された方の生活をします。彼は私たちの命であって私たちが進んで制限され死んで葬られるようにします。3、私たちは主と接触するなら彼を一粒の麦として経験し、彼の中で私たちの状況に対して満ち足ります。B、 パウロは自分自身をキリストイエスの囚人と考えました。一見してパウロは物質の獄に監禁されていました。実は彼はキリストの中で投獄されていたのです。エペソ3章1節、こういうわけで私パウロはあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっています。4章1節、こういうわけで主の中で囚人である私はあなた方に懇願します。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩きなさい。 C、 最終的にキリストを愛する忠心な者はみんなキリストによって監禁されるだけではなく、キリストの中に監禁されます。私たちは彼を愛すれば愛するほど、ますます彼の中にいて、彼が私たちを獄となり、私たちがそこで彼を極みまで享受することができるまでになります。ローマ筋4、予期地は大麦の地です。大麦が予表するのは復活したキリストです。え、大麦は早く熟するので、それは収穫の発穂であり、復活したキリストの予表です。レビ23章10節、あなた方はその収穫物を刈り取るとき、収穫物の発穂のタッパを祭司のところに持ってこなければならない。第一コリント15章20節、ところが今やキリストは死人の中から復活させられて、眠りについた人たちの発穂となられました。美、発穂としてキリストは命のパンとなっています。ですから大麦のパンは復活における私たちの食物としてのキリストを表彰します。ヨハネ6章48節、私は命のパンである。1、5の数は責任を表彰します。これが示すのは復活したキリストの責任を担うことができるということです。ヨハネ6章9節、ここに5つの大麦のパンと2匹の魚を持っている少年がいます。しかしこんなに大勢では何になりましょう。2、私たちは大麦のパンとしてのキリストから養いを得るとき、大麦のパンとなり私たちの経験したキリストを持って楽しそうに養いを得させます。し、私たちは小麦、宣言されたイエスを経験するために、大麦、無限のキリストを適用する必要があります。私たちが復活したキリストの力の中で、制限されたキリストに従います。D、私たちは私たちの力をつけてくださる方の中で、一切の事柄を行うことができます。なぜなら、彼を復活した無限のキリストであるからです。
ローマ数字5、諭吉はブドウの木の地です。ブドウの木が諭表するのは犠牲となるキリスト、ご自身のすべてを犠牲にしたキリストです。彼の犠牲から、彼は新しいブドウ種を生み出して、神と人を活気づけました。詩詩記9章13節、しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人を活気づける私の新しいブドウ種を捨ておき、言って木々の上で揺れていなければならないのでしょうか。フィリピ2章17節、しかしたとえあなた方の信仰の生贄と奉仕の上に私が注ぎの捧げ物として注がれるとしても、私は喜びます。またあなた方すべてと共に喜びます。 A、 キリストはブドウ酒を生み出す方であり、ご自身を犠牲にしてブドウ酒を生み出し、神と人を活気づけます。私たちがブドウの木によって輸表されるキリストと接触し、彼の犠牲となる命を経験するなら、彼は私たちに力を得させて犠牲の生活をし、ブドウ酒を生み出して神と人を幸いにさせます。B、 私たちは自分自身の中で犠牲の生活をすることはできません。なぜなら私たちの命は天然の命、利己的な命であるからです。1. 私たちが主と接触し、彼の犠牲となる命を経験するなら、彼は私たちに力を与え、私たちを強めて神のためと人のために犠牲とならせます。2. 私たちはキリストをブドウの木として、彼の犠牲となる命と共に経験すればするほど、ますます力が与えられて、自分自身を犠牲にし、神と人を幸いにします。A. 私たちは幸いでよって、最も幸いな人は最も利己的でない人であることを認識します。B. 私たちは、私たちと接触する人を幸いにし、神を活気づけます。ローマ数字6、ユキチはイチジクの木の地です。イチジクの木が象徴するのは、私たちの供給としてのキリストの甘さと満足です。詩式9章11節、しかしイチジクの木は彼らに言った。私は私の甘さと私の良い実を捨ておき、行って木々の上で揺れていなければならないのでしょうか。A. パウロはキリストの甘さと満足を供給として経験し、享受した人の模範です。B. パウロの願いはこの世を去ってキリストと共にいることでしたが、彼はその信仰に対する生徒たちの進歩と喜びのために進んで肉体にとどまりました。ピリピ1章22節、しかし、もし肉体において生き続け、私にとってこのことが私の働きの身になるとしたら、私はどちらを選ぶべきかわかりません。1. 経路としてのパウロを通して、生徒たちはキリストを経験し、その信仰に対する進歩と喜びを持つことができました。2. 今日供給の経路に対する緊急の必要があります。生徒たちがキリストを経験しようとするなら、誰かが供給の経路として使えなければなりません。C. パウロは恵みに預かるものであり、主の中で大いに喜びました。彼は主の中で幸いであり、彼の幸いは時が過ぎても消えませんでした。D. パウロは体を通してイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を受けました。恵みとは私たちの享受としてのキリストにある神であり、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して私たちに伝達されます。ローマ数字7、ユキチはザクロの地です。ザクロが予表するのは命の豊満、命の満ち溢れと美しさ、命の豊富の表現です。A. 大祭司の衣は紹介を表彰し、その底部にはザクロと金の鈴がありました。B. 紹介は人生における命に満ちているべきです。これは天布で作られたザクロの意義です。C. 紹介は人生を命の豊満の表現のために持っており、また、神聖を金の鈴を鳴らすために持っています。1. 命の豊満は、紹介の人生の中で表現されますが、警告の声は、紹介の神聖、金の鈴の中で表現されます。2. 私たちはまず命の豊満の表現を持ち、次に金の鈴の音、すなわち紹介の神聖から出る語りかけを持ちます。3. 私たちの人生において表現される命の麗しさと金の鈴からの神聖な音は正常な紹介生活の印です。D. 宮の柱の頂にある中東を囲む200のザクロは命の豊富の表現を表彰します。1. 自分自身を裁く者、聖堂と自分自身を無と考える者は錯綜した複雑な状況、格子細工の網と鎖細工の飾り紐のただ中で完全に責任を担うことができます。なぜなら彼らは自分自身によってではなく、神にある信仰、百合の花の細工によって生きるからです。ですから彼らは200倍の命の豊富、ザクロを表現します。2. 100個ごとのザクロのうち、96個が空中に露出しており、4個が覆われていました。A. 命の豊富の表現は永遠に完全であり、復活の神聖さの中に、またその霊の中にあります。B. 100個ごとのザクロのうち4個が隠されていたという事実は、 私たちの天然の存在、私たちの天然の命、私たちの自己が隠されなければならないことを示します。C、私たちの天然の存在が消えるとき、私たちは96個のザクロ、すなわち霊的な空気の実際の中にあるキリストの命の豊富な表現を持ちます。
クルーシャルポイント1、毎朝復興を実行し、毎週の初めである主日に主の食卓に預かる。このような生活は、予期地の豊富な産物を享受する生活を確立し、強化する。申命記26章9節、彼は私たちをこのところに連れてきて、この地を、父と水の流れる地を私たちに賜りました。アウトライン1、神の召しの目的は、神の選ばれた人を父と水の流れる予期地で予表される、すべてを含むキリストの享受の中へともたらすことです。アウトライン2、父と蜜は動物の命と植物の命とのミングリングであり、キリストの命の2つの面、すなわち贖う面と生み出す面です。キリストの命の贖う面は、私たちの法理的な贖いのためです。キリストの命の生み出す面は、私たちの有機的な救いのためです。アウトライン3、主の食卓の象徴は、キリストの命の贖いと生み出す両面を象徴し、神の全体的な救いのためです。ですから、予期地は私たちの享受のための食卓、宴席となります。予期地は、蜜と蜜の流れる地です。花がなければ蜜を得ることができず、蜜蜂がいなければ蜜を得ることもできません。花がなければならず、また蜜蜂がいなければなりません。これら二つは協力します。これら二つの命が共にミングリングされて、蜜が生み出されます。父についてはどうでしょうか。もし私たちに牧場がなく、もし牧草がないなら、たとえ牛や羊を持っていても、父や脂肪を得ることはできません。あなたがキリストを小麦、大麦、ブドウの木などとして享受し、同時に主を牛として、また子羊として享受しているとき、主がとても素晴らしく、主があなたにとってとても甘く、とても豊富であり、父や蜜のようであることを認識します。特にあなたは、霊の中で弱くあり、主に来て主を経験し適応するとき、主が父と蜜であると感じます。あなたは、キリストの命の豊富と甘さ、すなわち父の素晴らしさと蜜の甘さを感じます。キリストはとても素晴らしいのです。適用、新人及び青少年大学生編。1、動物の命と植物の命のミングリング。予期地の最初の特徴は、父と蜜の流れる地です。父は、乳牛、動物の命と牧草、植物の命のミングリングであり、蜜は、蜜蜂、動物の命と花、植物の命のミングリングです。あなたは、罪の告白により、キリストの贖う命を経験し、キリストを命のパンとして食べ、キリストの命の産出を経験すべきです。そうすれば、あなたは父と蜜を経験することができます。2、毎週主日の主の食卓と毎朝の復興に預かる。新人及び若い学生の皆さんは、毎週主日のパン先集会に参加してください。パン先集会で、主の食卓のパンと杯の分離は、主が十字架上で血を流し、贖いを成就したことを示します。そしてパンは、命を与える霊を示し、人に命を与えます。さらに、予期地の豊かな産物の享受が、宮の建造に至ったように、パンを食べることは、キリストの団体の体の一の表現に至ります。したがって、予期地の享受の生活をするために、週の初めの日、復活の日に、主日の集会の主の食卓に預かってください。毎週の新しい開始に主の食卓に預かることと、毎朝の新しい開始に朝ごとの復興を実行することは、予期地の様々な食物を享受する生活のために必須です。 朝ごとの復興と毎週の主の食卓に預かることで、あなたの中に主の言葉が住み、あなたの霊が増強されます。そして日常生活で復活の力によって十字架を経験、小麦と大麦の経験し、さらに神と人を喜ばせるブドウ酒を経験するので、あなたは学校で喜ばしい人となり、先生や同級生に信頼されるでしょう。祈り、オーシューイエスよ、私の紹介生活を、予期地の豊かな産物を享受する生活に引き上げてください。毎朝、霊を活用して、御言葉を祈り読みし、毎週の初めの主日集会に参加し、主の食卓に預かります。この神聖な食卓には、主の贖いの面と命の面があり、キリストの体の建造と一に至ります。主を賛美します。予期地は、父と蜜の流れる地です。毎日、贖いを示す動物の命と、命の産出を示す植物の命のミングリングを経験します。
クルシャルポイント2、小麦、大麦、ブドウ、キリストの十字架、キリストの復活、キリストの犠牲の命をビジネスライフにおいて経験する。アウトライン1、小麦が予表するのは制限されたイエス、肉体となり十字架につけられ葬られた方です。私たちは制限し拘束する環境の中で主と接触するとき、彼が無限の神であって有限な人となったこと、彼の中にはいかなる種類の制限にも耐える力があることを認識します。アウトライン2、私たちは大麦のパンとしてのキリストから養いを得るとき、大麦のパンとなり、私たちが経験したキリストをもって他の人に養いを得させます。アウトライン3、私たちは小麦、制限されたイエスを経験するために、大麦、無限のキリストを適用する必要があります。私たちは復活したキリストの力の中で、制限されたイエスに従います。アウトライン4、キリストはブドウ酒を生み出す力であり、ご自身を犠牲にしてブドウ酒を生み出し、神と人を活気づけます。アウトライン5、私たちがブドウの木によって予表されるキリストと接触し、彼の犠牲となる命を経験するなら、彼は私たちに力を得させて犠牲の生活をし、ブドウ酒を生み出して神と人を幸いにさせます。制限し圧迫する状況のただ中で、あなたが主と接触するとき、彼はあなたにとってまさしく一粒の小麦のようです。主と接触すると、直ちにあなたは自分の状況と制限に完全に満足することができます。あなたの内側のキリストご自身であるその命は、一粒の小麦です。それは小さな大工、肉体となった方、制限された方の命です。イエスは弟子たちに、あなた方が彼らに何か食べるものを与えなさいと言われました。弟子たちはここに5つの大麦のパンと2匹の魚を持っている少年がいます。しかし、こんなに大勢では何になりましょうと言いました。主はそれを私のところに持ってきなさいと答えられました。それが大麦のパンである限り、それが復活したキリストからのものである限り、それで十分です。あなたが私の言葉を受け取り、復活したキリストを信じ、彼を適用するなら、あなたの中に残るものは、あなたが始めたものより多いことを見出すでしょう。これが大麦です。復活したキリスト、無限の無尽蔵の方を適用しなさい。時には、主の主権の下で、私たちはある状況の中へと入れられ、その中で自分自身を犠牲にして他の人を幸いにし、また主を幸いにしなければならないようにされます。私たちはこの状況の中で主に来て主と接触するとき、ブドウ酒を生み出すブドウの木としての彼を経験します。適用、青年在職大学院生編。キリストの死と復活を経験することは、キリスト経験の基礎です。1、小麦、制限されたイエス、十字架につけられたキリスト。ビジネスパーソンは、会社から様々な要求や制限を受けます。しかし、主イエスは神であったのに貧しい大工の子として生まれ、人には想像できないほど制限された生活をする中で、神を大きく表現し、御心を実行しました。 例えばあなたは業務を期限内に実行しなければならないと同時に後輩の面倒を見なければなりません。もしあなたが既婚者であれば妻からの要求や子供からの要求もあります。しかしあなたは決して次のように言ってはいけません。一つだけならできるが、いろいろなことが同時に起こるので環境が悪いのでできない。あなたは制限された環境の中で制限されたイエスの人生を経験してください。これが小麦の経験です。2番、大麦、キリストの復活。会社ではよく上司の要求が自分の能力の限界を超えると感じることがあるでしょう。これはあなたが大麦、キリストの無限に拡張する復活を経験する機会です。兄弟の証。私は台湾の2年間の全時間訓練の最後の半年の時、中国語のピリピのライフスタディを毎朝5メッセージ読んで1章分をカバーしたら10分間のメッセージをするグループに参加するように要求されました。私はそれまで中国語のライフスタディや霊的書物を読めないので私にはできませんと労働者に言いました。しかし彼は絶対にやりなさいと私に厳しく指示しました。私は冷水を頭から浴びせられたかのように感じ、呆然としていました。私は自分は卒業できないのではないかと思いました。しかし、次の日から必死になってこのことに取り掛かりました。大変驚いたことに、午前中で5メッセージを読み終え、十分に理解することができ、その後メッセージを語ることができました。イエス・キリストの霊の中には復活の滞納があり、私にはできないこともできるようにさせたのです。3番、ブドウ、キリストの犠牲となる命。私たちはキリストをブドウの木として、彼の犠牲となる命と共に経験すればするほど、ますます力が与えられて、自分自身を犠牲にし、神と人を幸いにします。このような人は完全に個人主義から救われた人であり、自分の利益を脇にやり、会社の利益を純粋に考えることができますので、会社にとっても有益な人となります。祈り、おー、主イエスよ、あなたは無限の神ですが、有限な人となられました。あなたの中には、いかなる種類の制限をも受ける力があります。また、多くの場合、私は必要を満たすことができず、その状況に直面することができません。しかし、私は何とあなたを賛美することでしょう。あなたにはできます。私は完全にあなたに信頼し、完全にあなたにより頼んで前進します。さらに私は前進して、キリストの犠牲となる命に触れ、犠牲の生活をし、神と人を幸いにします。アーメン。
クルーシャルポイント3。キリストの甘さの供給を経験し、他の人への供給の経路となる、イチジクの経験。紹介は人生において、命の豊満を表現するザクロの経験、聖霊で満たされ、人に仕え、祝福し、尊ぶオリブの経験。アウトライン1、パウロは、イチジクで予表されるキリストの甘さと満足を供給として経験し、享受した人の模範です。このような模範は、命を他の人に供給する経路です。アウトライン2、今日、供給の経路に対する緊急の必要があります。生徒たちがキリストを経験しようとするなら、誰かが供給の経路として使えなければなりません。アウトライン3、大祭司の衣は紹介を表調し、その底部にはザクロ、神聖の中の命の豊満と金の鈴、神聖の中の警告の言葉がありました。紹介は人生を、命の豊満の表現のために持っており、また神聖を金の鈴を鳴らすために持っています。アウトライン4、オリブの木の油は聖霊を予表し、神と人を尊ぶのに用いられます。私たちは聖霊がなければ主に仕えることができず、他の人を助けることもできません。私たちは主に仕え、他の人を助けるために、その霊で満たされなければなりません。私たちはその霊で満たされるとき、初めて神と人を尊ぶことができます。詩式9章11節は、イチジクの木が甘さと良い実を表すと告げています。
それは私たちの供給としてのキリストの甘さと満足について語っています。体の生活には供給の経路として機能する特定の人たちが緊急に必要です。私たちはパウロのような死体を必要とします。そのような死体が死ぬとき、キリストの注入がとても実際的な意味で遮断されます。しかし、そのような人が私たちと共にいる限り、注入は弱まることがなく継続し、私たちはキリストの中で彼らに会って誇ることができます。すべての地方紹介における導く者たちは、そのような経路、そのような供給の手段であるべきです。私たちは今、ザクロに来ます。ザクロは何を表しているのでしょうか。あなたは熱したザクロを見るとき、命の満ち溢れと美しさを直ちに認識します。あなたがキリストを小麦として、大麦として、ブドウの木として、イチジクの木として享受し経験するとき、キリストの美しさがあなたの周りにあり、キリストの命の満ち溢れがあなたと共にあります。これがザクロとしてのキリストに対する経験です。詩式9章9節で、オリブの木の油は神を尊び、また人を尊ぶのに用いられると告げられています。私たちは神あるいは人を尊ぼうとするなら、オリブ油によってそれをしなければなりません。これは単純に私たちが主に仕えようとするなら、人を助けようとするなら、それを聖霊によって行わなければならないことを意味します。あなたは行って、兄弟や姉妹と接触するときはいつでも彼を尊ぼうとしていることを認識しているでしょうか。あなたは何によって彼を尊ぶのでしょうか。あなた自身によってでしょうか。あなたの天然の命によってでしょうか。あなたの古い人によってでしょうか。あなたのこの世的な知識によってでしょうか。あなたはただ聖霊によって彼を尊ぶことができます。申命記8章8節、小麦と大麦とブドウとイチジクの木とザクロのある地、油のオリブの木。適用放射編。1、イチジク、キリストの甘さと満足の供給。地方紹介には供給の経路が必要です。放射であるあなたはキリストをイチジクとして経験し、キリストの甘さと満足の供給に預かってください。キリストの甘さで満たされるなら、あなたは供給の経路になることができます。2、ザクロ。人生における命の豊満の表現。ザクロは、紹介の人生における命の豊満の表現です。紹介に命の豊満の表現があるとき、警告の声が、紹介の神聖、金の鈴の中で表現されます。紹介の時代には、人には、罪が住む肉の問題、嫉妬、競争心高ぶりなどと、さまよう堕落した魂の問題、不信仰、つぶやき、衰えなどがあります。したがって、どんなに主の中で前進しても、なお警告される必要があります。3、オリブの木、聖霊で満たされた人、オリブ油は聖霊を示します。奉仕者は聖霊で満たされ、日本の文化の領域から出て、神聖で奥義的な領域の中で人々に仕え、助け、尊び祝福します。これが真実な建造する奉仕です。例えば、あなたは主日集会の長官の交わりや締めくくりの交わりを担当することになりました。あなたは当然準備する必要がありますが、いくら準備しても聖霊で満たされて語らなければ、あなたは語りかけを通して人々を油塗り、人々を尊び祝福することはできません。多少話が下手でも聖霊で満たされていれば、あなたは他の人に供給することができます。祈り、おー、主イエスよ、あなたの甘さに飽きたり、新人たちにあなたを供給する経路とならせてください。また、私たちの実際的な人間生活で、命の豊満を表現させてください。同時に、紹介生活の中で、神聖な警告の言葉を聞きます。私には、肉と堕落した魂の問題があるので、いつも警告される必要があります。私は、見舞いに悔い改め、自分の罪、欠点、弱さを告白します。その霊で私を満たしてください。 私がオリーブ油、聖霊をもって人に仕え、助け、尊び、祝福できますように。アーメン。